広報葉山12月号令和4年12月1日発行編集発行葉山町制作課郵便番号240-0192神奈川県三浦郡葉山町堀内2135電話046-876-1111ファックス046-876-1717開庁時間平日8時30分から17時表紙写真葉山公園で犬の散歩をする夫婦説明高い松の木を背に5頭の犬と横並びに笑顔で歩くご夫婦の姿です。説明終わり。目次新型コロナワクチン関連情報は14ページ特集記事2ページ子育て広場12ページ教育委員会だより16ページ町からのご案内18ページ年末年始のお知らせ21ページ町長コラム23ページ広報葉山は音声版ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集保護犬から考える命の大切さ犬の飼育率が県内1位という葉山町。しかし神奈川県では毎年200頭以上の犬が何らかの事情により保護される保護犬となっています。今月号では保護犬とその犬たちを守る人の活動から大切な命について考えます。インタビュー神奈川ドッグプロテクション神奈川ドッグプロテクションはアルファベット大文字表記代表菊池秀隆さん長江出身神奈川県動物愛護センター登録ボランティア横須賀にて600坪の手作りの保護施設を設立し、殺処分対象になりやすい中大型犬や猟犬、野犬を中心に保護、譲渡会などを通じて里親探しを行い、これまでに救った保護犬の命は1000頭以上。QR コードがあります。自らの幸せを求めて始めた保護犬活動。犬と暮らし、犬を好きになればなるほど、殺処分されている犬を救うことでしか幸せを感じられなくなったんですよね。穏やかな午後の日差しの中で、約60頭の犬に囲まれながら語る菊池さん。12年前、経営していたバーも趣味のサーフィンもやめ、犬を救いたい一心で、神奈川県動物愛護センターから犬を引き出す保護活動を始めたそうです。最初は地元葉山で活動を始めましたが、住宅地では保護できる頭数が限られます。現在は湘南国際村に保護施設を設立し、一緒に暮らしながら24時間365日体制で面倒を見ています。90頭の犬を保護し、初の殺処分ゼロ達成。活動の規模は 徐々に大きくなっていきました。転機は、神奈川県動物愛護センターの収容件数、県は犬、収容件数90頭を全員引き出した時ですね。この時菊池さんは、当時の所長さんに、全国で初めて犬の殺処分ゼロにしましょう、と本気で掛け合ったそう。今考えると、少し強引だったかもしれません。しかし、県単位で殺処分ゼロを達成した前例はなかったし、実現すれば、より多くの人に保護犬を知ってもらうきっかけになるかもしれない。何か変わるかもしれないと思ったんです。と振り返ります。そして、平成25年、葉山町や湘南地域、県民の皆さん、センターの職員さん、ボランティアさんたちの団結によって、神奈川県は初めて犬の殺処分ゼロを達成しました。飼い主が不幸になると犬も不幸に。殺処分ゼロの達成を受け、神奈川県動物愛護センターは、動物を処分する施設から生かすための施設へと転換するなど、人々の心に変化を生みました。しかし菊池さんが目指すゴールは別にあるそう。本当の目標は保護犬がゼロになり、この保護施設を潰すこと。そのためには、殺処分される犬を救うだけではなく、センターに入ってくる犬を減らすことが必要不可欠です、と力を込めます。収容理由の中には、飼い主の事故や病気による突然の死などもあります。もしもの場合を考え、安心して預けられる親戚や知人を見つけておくことは、愛犬を守ることになるんです。葉山、そして湘南は、人やカルチャーに恵まれた地域。だからこそ、殺処分ゼロも達成できたんだと思います。皆さんには、本当に感謝しかありません。僕自身としては、まだ殺処分が行われている地域の光になれるような行動をしていきたいですね。保護犬活動は様々なものがあるので、犬、家族、未来のために自分には何ができるのかを考えてくれたらとても嬉しいです。犬の殺処分ゼロの裏側を解説。神奈川県動物愛護センターで収容できる頭数には限りがあります。神奈川県が殺処分ゼロを維持するためには、多くの動物愛護ボランティアの方々の存在がなくては実現できません。1、譲渡ボランティア。施設からの引き出し、ケア、譲渡先探しをする。2. グルーミングボランティア。保護された動物にシャンプーやトリミング等をする。3. 動物愛護普及ボランティア。撮影、譲渡会運営などをする。ボランティアの登録や詳細はホームページ。QR コードがあります。保護犬について知ろう。クエスチョン以下9。保護犬とは？アンサー以下 A。捨てられたり迷子になったり、何らかの事情で動物を保護するための施設に引き取られた犬のこと。神奈川県では一部地域を除き、平塚にある神奈川県動物愛護センターに収容されます。9. 収容された犬たちはどうなるの？ A. 譲渡会などを通じて新たな家族を探します。Q. 現在殺処分は行われているの？ A. 神奈川県動物愛護センターには殺処分施設がありません。現在、犬の殺処分ゼロを9年継続しています。犬の心を感じてほしい。神奈川県動物愛護センター登録ボランティア、写真家、犬丸美恵さん、堀内在住、元保護犬、ダンボー君、4歳。写真が2枚あります。1枚目、神奈川県動物愛護センターの収容房でのスタッフィー。2枚目、約1年半後、里親に迎えられて笑顔のスタッフィー。犬の心を伝えています。私が犬の写真を撮り続ける理由は、その表情から、犬にも心があることをより多くの人に感じてほしいからです。初めて神奈川県動物愛護センターに行った時に収容房にいたのは、上の写真のスタッフィー。数時間前、駐車場で会った時にはニコニコしていたのに、同じ犬とは思えない、表せない顔で、檻の中からこちらを見ていて、その表情の違いに唖然としました。放棄理由は、近所の人に言われた、これ、人を噛む犬種だよね、という一言だったそう。言葉を失いました。同時に、ここで生きている犬たちのことを伝えたいと感じ、それからはセンターに通い、見学会の企画開催や写真展など、一人でも多くの方の目に触れるよう、積極的に発信する活動をしています。まずは目の前にいる犬を幸せに。活動する中で、自分はペットショップから買ってしまったひどい人だ、と自分を責めてしまう人に何人も出会ってきました。しかし、保護犬を飼っていないからといって、肩身の狭い思いをするのは違うと思うんです。まずは目の前にいる愛犬を愛し続けることが一番。みんなが最後まで一緒に面倒を見れば、保護犬なんて生まれないんです。私はこれからも笑顔の犬の写真を撮ることで、犬ってこんなに感情豊かで美しい存在、捨てるものじゃないよね、と伝えていきたいと思います。犬好きが犬嫌いを作る？散歩マナーのこと。あなたの周りにこんな人いませんか？犬の多い葉山町にも犬が怖い、嫌い、アレルギーの人などがいます。あなたはみんなにとって気持ちのいい振る舞いをできていますか？振り返ってみましょう。犬の糞、おしっこの放置はダメ。飼い主は他人の土地や公共の場所を汚さないよう努める必要があります。散歩中にしか糞、おしっこができないと、大雨や災害時に犬と飼い主にとって負担です。家でもできるようにしましょう。散歩中に糞、おしっこをしてしまったら、必ず飼い主が処理しましょう。ふん、袋に入れて持ち帰りましょう。新聞紙を敷くなど、地面を汚さない方法もあります。おしっこ、水でしっかりと洗い流しましょう。 実際の声。毎朝玄関の外に出ると犬の糞が落ちていて悲しい気持ちになります。飼い主の目星はついているものの、怖くて注意できず拾っています。ノーリードは話しがいダメ。散歩をするときにリードをつけるのは県条例での義務です。ノーリードは周囲の人や犬に怪我をさせてしまう場合があります。放し飼いの犬に恐怖を感じる人もいます。私有地のうちでも動物が逃げ出さないようフェンス等で囲いましょう。実際の声。大型犬がノーリードで走っているのを見るとぶつかられるのではと思って怖い。リードをした私の犬に放し飼いの犬が飛びかかってきて、かばった際に怪我をしてしまいました。県鎌倉保健福祉事務所環境衛生課辻本さん。葉山は海岸が広く、散歩中、つい開放的な気持ちになってしまう人が見られます。その中には、海がノーリード禁止であることを知らない人もいますが、うちの犬は大丈夫と考えている飼い主さんが多いのが実情です。とはいえ、皆さんから注意するのは気が引けると思います。私たちも定期的にパトロールを行い、注意喚起しているところですが、ノーリード、糞尿の不始末など、ルール違反の方を見かけたら直接指導に行きますので、ぜひ情報提供をお願いします。犬と人が共生する街の実現のためには、飼い主の責任感がとても大切です。街の中には、飼い主のマナーの悪さが原因で動物が苦手になったという人もいます。ペットを飼うからには、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけないよう、また排泄物を放置して近隣の方に不快感を与えないよう、ご協力をお願いします。問い合わせ、鎌倉保健福祉事務所、電話 0467-243900。
保護活動の裏話。保護活動には大小様々な形態があります。ここでは町内で保護犬に関わる活動をする方々にインタビューしました。預かりボランティアに聞く。千葉湾、新井ご夫婦、一式在住。預かりボランティアとは、保護施設や団体で保護した犬を自宅で預かり、お世話をすること。保護犬たちは新しい家族が決まるまでの間、預かりボランティアさんのもとで心と体の準備をします。一時預かりですが、愛も悲しみもあります。預かりだけと割り切っても、里親さんに受け渡すときは、嬉しさも寂しさもあります。それでもやっぱり続けたいんです。犬猫の保護活動を始めたのは約20年前。引っ越したタイミングで犬を飼いたいと思い、保護犬を迎え入れ、その後、迷子犬や猫を受け入れ、これ以上飼うのは無理だと思ったとき、他にも自分にできることはないかと探して見つけたのが、預かりボランティアでした。夫にも、そんなに辛いならやめた方がいい、と心配されるほど別れは辛いです。けれど、殺処分されている犬がいると知りながら、うちの子だけが幸せならいいやとは思えないんです。別れは辛くても、うちで大勢の中にいるよりも、 ちゃんと自分の家族に愛されることが、犬にとって一番の幸せだと思うので、SNS 等を通して、毎日里親探しをしています。みんなができることを、できる範囲でやればいい。私たちは、預かり手が見つかりにくい高齢犬や、障害のある犬を預かることが多いですが、一頭でも多くの命を救いたければ、若くて引き取られやすい子を迎え、どんどん里親に出すのも一つの手。預かりボランティアの形も様々です。活動を継続する秘訣は、無理はしないこと。できる人ができることをできる分だけ、をモットーに、できることを少しずつ増やしていきます。少しずつが増えることで、犬たちのハッピーも増えると思います。飼わないボランティアに聞く。相良弘明さん、長江在住。ペットロスで飼えないんです。でも何かしたくて。愛犬ジョンを看取ったのは60歳の時。自分の年齢を考えると、次の犬を迎えてもきちんと最後まで世話できるのか自信がありませんでした。そんな時、ボランティアという選択肢を知ったんです。今は週2回ほど散歩をしたり、譲渡会の運営をお手伝いしたりしています。新しい家族に迎えられて幸せになる犬の姿を見ると、こちらまで嬉しくなります。可愛いから飼いたいという感情だけでなく、命を預かることや飼い続けることへの責任について考えるのは大切なこと。飼うだけでなく、ボランティアなどで犬との接点を持つことができることを知ってもらえたらと思います。保護犬の里親に聞く。内田花さん、葉山在住。元保護犬、プイちゃん、推定7歳。プイは元野犬ではなく、元飼い犬だったので、うちに来た日からすぐに慣れてくれました。出会いのきっかけは、友達の SNS 投稿。そこで初めて保護犬を迎える条件の厳しさを知りました。飼い主の年齢制限や飼育環境、ライフスタイルなど項目も様々。こんなに厳しいと、飼うのを諦めてしまう人がいるのでは、と思う一方、条件を緩くすると、また捨てられてしまう子が出るかもしれない。慎重になるべきだと思いました。保護犬って、この犬種がいい、じゃなく、この子を家族にしたい、という気持ちになりやすいんじゃないかな。どんな犬種が入っているかわからないのも面白くて、そんな唯一無二の存在に出会えるのも魅力に感じます。これから犬を飼うことを考えている人には、保護犬も一つの選択肢に入れてもらえたら嬉しいです。譲渡会に来てみませんか？3年ぶりに開催します。保護犬を飼いたい人に限らず、お散歩がてらお気軽にどうぞ。詳細は今後町ホームページ等に掲載します。日時、1月29日日曜、11時から14時、雨天中止。雨天もしくはその他事情により中止する場合には、当日7時以降に町ホームページで周知を行います。場所、花の木公園。役場第一駐車場を来場者用の駐車場として使用。譲渡会参加団体、予定。パック、保健所の犬猫を救う会。パックはアルファベット大文字表記。 千葉湾特定非営利活動法人 KDP 神奈川ドッグプロテクション、すべてアルファベット大文字表記。特定非営利活動法人プーチドッグレスキュー、アルファベット表記。講演会ペットの防災について、講師小梅動物病院沢柳由紀先生。問い合わせ環境課内線452。ずっと一緒にいたいワン。愛犬を保護犬にしないために考えよう。飼い主の責任。飼い主の皆さん、もし愛犬が病気になったり、不慮の事故で体が不自由になっても、年老いて以前のように動けなくなっても、一生添い遂げる気持ちで暮らしていますか？大切な家族の一員だからこそ、その大切な命を守り、最後の瞬間まで一緒にいるために、飼い主は正しい知識を持たなければいけません。狂犬病対策のこと。犬も引っ越したら登録が必要？引っ越しや子供が生まれた際には、犬も町への登録が必要です。万が一、日本国内で狂犬病が発生した際に、犬の所在地や飼い主の確認が必要なためです。交付された観察・狂犬病予防接種済み表は、首輪などに装着が必須です。日本で狂犬病にかかることはないのでは？狂犬病は致死率 100% という恐ろしい病気です。諸外国では、今でも年間5万人が亡くなっている感染症です。毎年4月1日から6月30日までの間に予防接種をお願いします。町では毎年4月に集合注射を実施します。詳細は広報葉山3月号をご覧ください。問い合わせ環境課内線452。 QR コードがあります。マイクロチップのこと。マイクロチップは直径2ミリ、長さ8ミリほどの非常に小さなガラスカプセルです。なぜマイクロチップが必要？チップの中には15桁の固有番号が記録されており、専用の読み取り装置にかざすと、登録された飼い主の名前、住所、連絡先などの情報を調べることができ、災害時や迷子対策となります。どうやってつける？装着は、動物病院で体内へ大きめの注射のような器具で行います。体内に注入すれば、一生交換する必要はありません。痛みも注射と同程度と言われており、麻酔や入院等も通常必要ありません。動物病院にご相談ください。登録方法など詳細はこちら、QR コードがあります。健康管理のこと。ワクチン接種は必要？散歩などで外に出たり、他の犬と触れ合う場合には、様々な病気に感染する可能性があります。5種、7種ワクチンなら、0歳は合計で3回、1歳以降は毎年1回の接種が必要です。また、蚊が媒介するフィラリア症は、100% 薬で予防ができます。この地域では4月末から12月の計9回の予防が必要です。日々のお手入れは？ 歯磨き。歯周病は人にもうつります。ご飯をおいしく食べるためにも定期的に行いましょう。ブラッシング。スキンシップにもなり、定期的に行うことで体の変化に気づきやすくなります。耳掃除、爪切りなど。犬もあなたのことを家族だと思っています。葉山動物病院、金子秀夫院長、堀内在住。昭和25年、当時では珍しい小動物専門の葉山犬猫病院として、現在の場所に開業。昭和53年より2代目院長として現在に至る。平成6年には全国トップを切っての日本動物病院協会認定病院となるなど、病院の設備はもちろん高水準の獣医療を提供している。室内外でより一層幸せに。昭和の頃は犬の外飼いが当たり前でした。しかし、外飼いは、飲みやダニ、感染症などの危険性が高まるだけでなく、気温差や騒音などで身体的なストレスが健康に影響します。さらに、疎外感や寂しさから精神的なダメージも大きいために、無駄吠えしたり、スキンシップ不足により、性格が荒れてしまったりすることもあります。犬は元来群れで生活する動物。犬にとってもあなたはかけがえのない家族です。犬の幸せを考えるなら絶対に室内飼いをおすすめします。いつも一緒にいられると目いっぱい愛情を注げますし、犬にとってもそれだけで幸せを感じられます。また必然的に接触が多くなり、少しの変化にも気づきやすく、病気にもすぐに対応できるでしょう。ただし、甘やかしすぎも気をつけないと問題行動に。食生活では肥満にご注意ください。愛情こそ最大の治療薬。犬は嗅覚が大変優れていて、環境の変化にとても敏感。当院では入院のストレスを少しでもなくすため、重度な場合を除き、なるべく自宅療養してもらっています。動物は安心安全な場所で、飼い主と一緒にいられる時間を大切にしてもらうことや、飼い主がやりがいと明るさを持って一生懸命お世話をしてくれることで、それを感じ取り、病気が好転していくんです。つまり、家族の愛情こそ最大の治療薬だと考えています。動物病院へはお気軽にご相談ください。動物病院は健康面だけでなく、しつけや食事、飼う前の相談も受け付けます。今は獣医療の進歩も目覚ましく、犬をはじめペットの寿命が伸びています。どの動物であっても、十数年は暮らしを共にする家族。ペットを飼うということは、大切な命を扱うこと、さらにはお互いの幸せのためであるべきということを、忘れないでいただきたいです。
こんな時どうする？緊急時のこと。ペット、動物にまつわる相談など。問い合わせ。1、鎌倉保健福祉事務所。電話 0467-243900。 2、県動物愛護センター。0463-583411。 3. 葉山警察署 876-0110。 4. 環境課内線452。 クリーンセンター 876-1153。 飼っている動物が迷子になってしまったとき、鎌倉保健福祉事務所、県動物愛護センター、葉山警察署、観察、迷子札、マイクロチップなどを装着している動物が収容された場合は、県動物愛護センターから飼い主さんにご連絡します。飼い犬が人や動物を噛んだり危害を加えてしまったとき、鎌倉保健福祉事務所、離れている犬を見かけた、迷子の動物を保護したとき、鎌倉保健福祉事務所、県動物愛護センター。動物を虐待しているところを見たとき、鎌倉保健福祉事務所、県動物愛護センター、葉山警察署。愛護動物を虐待したり捨てる、遺棄することは犯罪です。ペットが飼えなくなったとき、県動物愛護センター。ノーリード、糞尿、餌付けなどで困ったとき、鎌倉保健福祉事務所、環境課ではマナー看板を貸与しています。野良猫の被害に遭ったとき、鎌倉保健福祉事務所、環境課では去勢・不妊手術を行う団体への補助金を交付しています。事前にご相談ください。狂犬病集合注射の実施、4月のこと。環境課。負傷した野生鳥獣の無料診療、相談対応。環境課。湘南獣医師会所属病院をご紹介します。台湾リス、アライグマの捕獲器設置。環境課。飼育していた動物を処理、クリーンセンター。野生生物の死体の回収、クリーンセンター。いざという時のためにペットの災害対策は、問い合わせ防災安全課、内線397、 QR コードがあります。災害が起きたら、まずは飼い主自身の安全を。災害時、ペットを守るのは飼い主です。飼い主が無事でなければペットの安全を守ることはできません。ペットの安全を確保。突然の災害でペットもパニックになることも。まずは飼い主が落ち着いて、普段通りの態度や声かけをしてペットを落ち着かせましょう。同行避難する場合、葉山町では避難所の避難スペースに犬や猫を入れることはできません。盲導犬、介護犬を除く。必ずケージを持参しましょう。同行避難が難しい事態も考え、万一の時の預かり先を確保しておくことも大切です。日頃からの備え。身元表示。はぐれてしまったペットが飼い主の元に戻れるよう、身元表示、犬は観察、注射済み表、猫は迷子札を。健康管理、避難所では多くの動物が集まることが予想されます。体を清潔に保ち、狂犬病予防注射、犬や混合ワクチンのほか、外部寄生虫の駆除を行いましょう。しつけ、安全に素早く避難し、避難所では周囲に迷惑をかけないように、むやみに吠えない、キャリーバッグやケージに慣らしておく、社会性などのしつけを普段からしておきましょう。ストレス軽減にもつながります。防災用品の備蓄、ペットに必要なものは飼い主が用意します。優先度の高いペットフードと水、3日分以上、ケージ、首輪、リード、トイレ用品などを備蓄し、すぐに持ち出せるよう一緒に保管しておきましょう。飼い主になるあなたへ。 これから飼う動物は将来どのくらい大きくなりますか？鳴くのが得意ですか？水に入ることが大好きですか？毎日たくさんの運動量を必要としますか？その動物が持つ特性は、あなたや家族のライフスタイルに合っていますか？動物の寿命は種類や飼い方によって異なりますが、犬ならおよそ10から15年、その間に家族構成や環境が変わることもあるでしょう。10年以上先まで考えて、きちんと最後まで飼えますか？大切な命を預かること、家族の一員として迎える前に、家族全員で話し合いましょう。編集後記。犬が大好きで飼いたいと言い続ける8歳の娘は今年の夏休み、保護犬の絵本を題材に自由研究をしてみることに。YouTube などで見る殺処分の現実、残酷な現実を小さな娘でも理解できたよう。そしてその口から、もっと知ってほしいという言葉が出ました。迷ったけど見せてよかったと思いました。この記事を娘が読んだらどんな感想を持つか聞くのが楽しみです。制作家、河野。犬も猫も人も幸せそう。葉山町に勤めて2年になりますが、初めて町に訪れた時に思ったことです。そう感じた理由が今回少し分かった気がします。取材を受けてくださり、寒い中何時間も私の質問に付き合ってくださった皆さん、そして最後まで読んでくださった皆さんに改めて感謝いたします。近いうちに猫の特集もやりたいと思っています。制作家、安藤。